私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。パウロがコリント教会へメッセージを送っています。コリント教会を創立したのはパウロでした。その伝道はゼロからのスタートでした。福音を述べ伝えるんです。聞く人が怒ります。最初に導かれたのは街道長クリスポという人物でした。この人は一家を挙げてイエス様を信じる信仰を得ます。で、当時の街道長というのはユダヤ教の指導者です。で、同時にユダヤ人コミュニティ全体の指導者でもありました。このような人が信仰に導かれた、大きな力になったと思います。これが皮切りです。やがてコリント伝道は前進していきます。たくさんの人が信じるようになりました。使徒言行録にはその頃を振り返って次のように書いてあります。パウロは1年6ヶ月の間ここにとどまって人々に神の言葉を教えた。ゼロからの伝道で、文字通りパウロはコツコツコツコツと福音を人々に教え続けた。やがて主の教会が立ち上がりました。バトンタッチです。パウロは教会を後にします。そして次の伝道地を目指していく。で、今日私たちが読んでいるところはこのような一連の出来事を踏まえてパウロがコリントの人たちにメッセージを送っている、こういうところになります。もう一回冒頭から見ていきましょう。私は熟練した建築士のように土台を据えました。腰を据えてじっくりと福音を述べ伝えました。しっかりとした基礎工事をしたっていうんです。教会が立ち上がるとパウロは次の伝道地に行った。コリント教会には次の伝道者がやってきます。他の人がその上に家を建てています。土台を据えたんです。そして次の伝道者がその土台の上に教会という信仰共同体を築いている。で、パウロはここで注意事項を述べるんです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。ものの例えです。建物は土台の上に立っていく。で、土台を無視して上物が立つってことはないわけです。土台はイエス・キリストだ。で、この土台を無視したら建物は立たない。で、実は当時のこの手紙をパウロが送っているこの時のコリント教会は土台が危なくなってきたんです。教会の中に分裂騒ぎが起こりだした。私はパウロにつく、いやいや私はアポロだ、いや私たちはケファなんだ。信仰の指導者をめぐって教会員が私は彼を支持すると、いや私はこっちなんだと仲違いを始めた。これは信仰の不一致ってことです。福音が見えなくなってるんです。福音が見えなくなっているから信仰の不一致が起こる。そもそも伝道者はキリストに仕えるもの、教会に仕えるものです。誰々を支持する、こっちの人の方がいいんだと、で、そういった筋合いのものではない。つまり教会員は福音が見えなくなっているんです。そして仲違いが起こって伝道者を担いで、俺はこっちにつく、いやいや俺たちはこっちなんだと互いに角突き合わせている。教会が壊れかけてるんです。で、この中でパウロは土台を無視するなって言うんです。教会の土台、私たちの土台はイエス・キリストなんだ。 で、この土台を無視したら教会壊れていく、このことを述べているわけです。で、ここまでの話は理解できます。主の教会です。イエス・キリストという土台を無視して成り立たないと、当然なことです。で、けれどもここで少し考えてみるんです。土台はイエス・キリストなんだ。その通り。じゃあその土台って何なんですかと。イエス・キリストが土台っていうことの中身です。イエス・キリストが土台なんだと。これだけ聞くと分かったような気持ちになるんですが、じゃあその内訳、中身ってどんなことなんだろうか。問い詰めていくと何かぼんやりとしてきてしまいます。で、ここで聖書をいくつか参照したいんです。で、初めに第一コリントの12章3節、315ページになります。第一コリントの12章の3節ですね。読みます。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。イエスは主である。イエスが神から与えられた私たちの救い主なんだ。土台ってこのことです。で、土台っていうのはただ文言としてイエス・キリストが土台なんです。で、これだけだと意味はなさない。教会の土台って何だろうか。イエスが救いである。イエス・キリストが私たちの救い、この世の救い主なんだ。これを信じてはっきり表明していく信仰告白が土台なんです。イエス・キリスト、神の子、救い主、このお方が私たちの救い、神が世に与えてくださった救い主なんだ。で、このことを信じて表明していくこと、これが土台です。土台の中身になります。もう一つ開いてみたいんです。320ページです。今度は320ページ。第一コリントの15章2節以下。320ページですね。15章の2節以下読みます。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。で、15章で述べられているのは救いの内容、それをさらにこう詳細に展開したものです。イエスは救い主なんだ。なんで救い主なのか。で、このことを解き明かしているのが今読んだところです。人々は神に背く、信仰の最初を問うと神もなく救いもないところに生きていたと。俺の人生俺のものだと、こんなふうに考えて人生をサバイバルレース、生き残りゲームに変えていたのかもしれない。神も救いもあるものかと、暗い心を抱えている、あるいは神様信じるほど暇じゃないんです、そんな思いを抱いていたのかもしれない。で、聖書はこれを罪と言います。神様に背くことです。神様は私たちを愛してるんですが、その神様に背を向けてしまう、これが聖書の言う罪です。神様に背を向け、あるいは神を侮る。で、こういう人間に対して神様は何をしたのかっていうと、キリストを与えたんです。キリストが私たちの背きの罪、あるいは生きていることの重荷、苦しみ、これを負って十字架についた。背いてるからダメなんだっていうことではなくて、 背く人間の罪をキリストが負って死んで、そして愛を示すんです。神様がいないと、人生をつらいものに変えるなと。神様はあなたを愛している。あなたが生きるために私は十字架につく。これがキリストの十字架です。そのような仕方でキリストは神の愛を示して、背く私たちの心をもう一度神様に向き直らせる。あるいは神も救いもないところからイエス様が私たちを神様の愛の中に取り返した。これがキリストの死の意味です。そしてイエスは十字架で死んだ後、3日目に復活を遂げられます。キリストは生きているって言うんです。キリストが生きている限り、絶望や嘆き、あるいは死、これが人生の最後の答えにはなりません。辛いことがなくなりましたって話じゃないんです。いくらもあるんです。けれども、神の前に、復活したキリストの前に、それが最後の答えにはならない。罪も死も苦悩も嘆きも絶望も、キリストの前に最後の答えにはならない。最後の答えは愛と永遠の命だ。これがキリストの復活です。で、そこでパウロは言うんです。イエスは主だ、イエスは救い主だ。で、そしてこれが教会の土台だって言うんです。これを見失ったらば教会崩れるぞ。パウロはこのことを言うんです。教会の土台はイエス・キリスト、神が起こした救いの出来事がたった一つの土台です。で、この上に教会は立っていくし、この土台が崩れてしまったら教会も崩れてしまう。で、今日はここでなお一歩を考えたいんです。もう一歩考えたい。土台はイエス・キリストだと。福音の出来事が私たちの信仰の土台、教会のよるべき唯一の土台だ。ではあなたはイエス・キリストを土台としているか。福音の内容は知ってるんです。罪の許し、永遠の命、信じる者は救われるって話です。であれば、あなたは本当に信じてるのか。本当にキリストとあなたは結ばれてるんですか。頭の中で理屈が分かっている、そんなの救いにならないです。理屈知ってるだけですから。あなたとキリスト本当に結ばれてるんですか、ということを自分自身に問いたいんです。土台はあるんです。柱立ってる。けれども、柱と土台が密着してなかったら、土台の上にガツンと柱が立っていなかったら、間が空いてたら柱は揺れます。土台が立っている家屋、柱と土台が一つになっている家屋と、土台と柱が宙ぶらりになっている家屋、見た目は分かんないです。全く分かんないです。だけど柱が土台からずれていたら、隙間が空いてたら、小さな地震でも家は傾きます。理屈じゃなくて、私の柱は本当にキリストという土台と一つになっているんだろうか。このことを考えたいんです。パウロは教会の土台は福音だ、イエス・キリストお一人だとこう言います。教会がそうだし、私たちの信仰もそうです。で、そしてこの上にそれぞれがそれぞれの仕方で家を建てていく。教会であればカトリックの教会があるし、プロテスタントの教会があるし、梅ヶ丘には梅ヶ丘の教会、松原には松原の教会、大田には大田の教会があります。私の信仰があって、あなたの信仰がある。パウロは教会あるいは信仰を家屋に例えている。一軒の家っていうのは、ご承知の通りで、一本の柱で立ってるわけではありません。土台があって、基礎があって、岩盤があって、その上に いくつもの複数の柱が立っているんです。あなたの柱、土台の上に立っていますか？自分事として考えたい。立っているんです。だからこうやって教会に来るんです。雨が降ってる寒い日ですが、私たちは当たり前のように教会に来る。土台の上に柱が立っているからこういうことが起こるんです。と同時に、私たちは自分自身を顧みたとき、すべての柱が土台の上にしっかりと立っているわけではありません。確かに立ってるんです、土台の上に柱が。だけど、別の柱を見ると土台の上に立ってない、密着してない。だから私たちは思い悩むんです。自分自身のことを振り返ると、確かに信仰があります、イエス様を信じてるんです、と同時にいろんなところで悩んだり迷ったりする。課題があってどうしようか考えるんだったらいいんですけど、わけのわかんないことで思い悩んでいる、あるいは愚痴を言います。神様信じて生きてんだから、もうちょっとなんとかなんないんだろうか、こんなことさえ思います。柱は確かに土台についている。同時に土台に達していない柱がいくつもあります。で、重要なのは土台に達していない柱を土台と一つになるように打ち直していくことです。あるいは新しく必要な柱を土台に向かって打ち込んでいくんです。これが信仰生活を生きていくっていうことだと思います。私という人間を振り返って、全部の柱、土台にしっかりと結ばれて一つなんです、そんなことあるわけないです。ないからまた成長していくんです。確かに土台と一つになっている柱がある。そして不安定な柱がいくつもある。その一つ一つをもう一回受け止めて、土台と一つになるように柱を打ち直していく。これが信仰生活だし、私たちの教会の営みです。今日の午後、教会総会を開催いたします。議案はすでに提示されている通りです。中でも照明の交換、 LED 照明に変えていく、で、この議案が上呈されます。必要なお金は200万円です。教会にとっては大変なお金です。で、照明変えました、それで終わるわけではありません。建物を維持し続けていく、このことが必要なんです。一言で言うと重荷です。重荷なんです。簡単なことではない。けれども、この重荷を避けてはいけないんだと思います。誰か一人が頑張るっていうようなことではなくて、みんなで力を合わせてクリアしていく。信仰の希望を持って、それぞれがそれぞれのところでできる捧げ物を持って現実に立ち向かっていく。教会であれば、これが柱を土台に向けて打ち込んでいくっていうことです。個人の信仰も同じです。喜びがあります。恵みの幸いをいただいた、たくさんあります。同時に試練があるんです。信仰の希望を持って試練に立ち向かうとき、私たちの信仰は養われてきます。試練などはしんどいんです。とっても。けれども、逃げないで、神様を信じて、べそをかきながらかもしれない、道を進んでいきます。荒野を行くような厳しい歩み、けれども、いつか終わるんです。気がついてみると、日の当たる明るい道、暖かい道を歩くようになっていた。で、この時、 荒野を歩み通した日々が無駄ではなかったことを知ることになります。希望と忍耐をもって根気よく柱を土台に打ち続けていく。これが私たちキリスト信徒の歩みです。最後にパウロは言います。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。神殿とは神と人が出会うところ、神様が宿る場所です。自動的に私たちの集まり教会が神殿になるわけではありません。まず主が召してくださった。そして主の召しに応えて私たちは信仰の歩みをするんです。何が主の前に正しいことかいいことか、本気になってこれに応えていくんです。神を信じるってどういうことだろうか、人を愛するってどういうことだろうか、私が命を与えられているってこと、すべきことが与えられているってこと、じゃあどうやって答えたらいいんだろうか。聖書のメッセージを聞き、祈りを捧げ、頭を使い手を動かして答えていく。一本一本柱を土台に向けて打ち込んでいく。で、この営みの中で私たちの集まりが神殿になっていく。恵みがあって、それに人生をかけて応えていくんです。心を込めて応えていくんです。本気になって応えていくんです。この時神の霊が宿ります。神と共に歩む、そういう者たちに私たちは成長していくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを召してくださいました。お召し出しにふさわしく歩む私たちとならせてください。土台と建物が一つであるように、主キリストと私たちが一つになって神の霊を宿す聖なるものとなっていくことができますように。主よ、どうかあなたの恵みとお導きを増し加えてください。それに応えていく信仰の決心を新しくすることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。